FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの15章の9節から13節、私の愛にとどまりなさい、パート1を見ていきます。今日主の言葉を一緒に聞いていきましょう。私たち FBS は一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、また御言葉を通してすべての良い働きのために十分に整えられた人たちとなるためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。私たちが聖書を学ぶ理由というのはイエスを知るため、イエスの声を聞き、またイエスのようになるためです。私たちの日常的なイエスとの時間の中でイエスに近づき、イエスに語られ、導かれ。これは私たちがイエスの中にとどまる大きな部分です。今日見ていくように、私たちは聖書を理解し、命令を守ることを通してもイエスにとどまっていきます。イエスの中心的な命令というのは、自分が愛したように互いに愛し合いなさいというものです。今日主の言葉を聞くにあたって心を整えていきましょう。一緒に祈りましょう。イエス様、あなたが私たちを愛してくれ、父があなたを愛したように同じように愛してくれていることを感謝します。私たちにあなたの愛にとどまることを教えてください。どのようにして他の人をあなたの愛で、あなたが愛してくれたように愛すのかを教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。今日のセクションでは、ヨハネの15章の9節から13節を見ます。ここでは、イエスがイエスのうちにとどまれという教えを続けます。クリスチャン生活というのは神様との愛の関係です。すべてが心これから神様との愛の関係から流れで出ます。キリストのうちにとどまるというのは私たちが神の愛の関係の中で生き続けていくことです。9節から見ていきましょう。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。黙想の質問。イエスの言葉の私の愛にとどまりなさいということを聞いたら、どのようなことを心で頭で思い描きますか？イエスはとどまれっていう言葉を15章の1節から17節で10回以上も使ってきています。9節でイエスが私の愛にとどまりなさいというふうに言っています。これは私につながり続けなさい、枝が木につながり続けるようにつながっていなさいということの言い換えです。イエス・キリストにとどまるということはキリストの愛の関係の中で生き続ける、とどまることです。私たちはイエス様に従おうとしても、ついつい神様との愛の関係からはぐれて蛇行し始めてしまうことあります。いろんなことによって時間も集中も取られます。ミニストリーや知恵や知識やプログラム、他の世の、欲に引っ張られることもあります。私たちは問題があると間違った方向に行っているとき、私たちが気づくのは、本当の問題というのは私たちがキリストにとどまるのをやめてしまったということに気づきます。私たちが集中をイエスとの愛の関係から他のところに集中を置いてしまったからだということが多いです。神様との愛の関係の中に生き続けるためには、私たちは優先順位を高くイエスを置いて、また第一として私たちの 唯一のフォーカスとしていかないといけない。イエスは常に私たちとの愛の関係を追い求めてきています。このイエスの私の愛にとどまりなさいという言葉がその象徴です。イエスは私たちを愛してくれて、父が私を愛したように、私もあなた方を愛していますというふうにここで言っています。イエスは父に愛されていること、また自分が父との愛の関係の中からすべてをやったことも知っている。イエスは何回も強調しています。特にヨハネの福音書ではこれを今日見てきています。イエスがこのように強く人を愛せたのは父の愛を受けていたからです。イエスが私はあなたを愛しました。父が愛したように愛しましたと教えてくれています。イエスは十字架で私たちのためにご自分の愛をあらわにしてくれました。ご自分の命まで捨てて私たちを愛してるから。イエスの愛というのは十字架で終わったものではないです。イエスは愛し続け、無条件に愛し続けてくれます。私たちが弱い時も失敗する時も今も愛してくれています。私たちは常に神様をフレッシュに理解し、神様の愛を体験しないといけないです。多くの人は、とどまることできない理由は、神様の愛を疑ってしまうからです。本当に神様って私を愛しているのと疑ってしまうことから始まります。十字架がこの質問を無効にします。十字架というのは永遠の神の愛の象徴であり、証明でもあります。イエスが、父が私を愛したように私はあなた方を愛します。私の愛にとどまりなさいと言いました。これはイエスが私たちを神様との愛の関係の中に生きることへと誘ってくれています。イエスは私たちに常に神の愛を受けて体験してほしい。私たちが神様と愛の関係、親密な関係に生きていくと、一緒に常に全てをやります。愛の関係の中にイエスと生きるというのは、イエスと一緒に生活することです。第一テサロニケ5章の10節で、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きれるようになるためですと書いてあります。神様との愛の関係というのは儀式的な形式的なものだけではのためではないです。常に続いている関係です。結婚式が結婚の出だしと同じように、結婚した後、同じ家で住むのが当たり前。でも結婚式の後一緒に生活しないで、いい結婚式だったね、また来週会いましょうって言ったらおかしいのと同じように、イエス様は私たちに常にイエスを知り、イエスと生き、毎日、日曜日だけじゃなく、特別集会がある時だけじゃなく、イエスと一緒に歩んでほしい。10節、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。黙想の質問、私たちはどのようにイエスの愛の中にとどまることができますか？どうやってイエスは御父の愛の中にとどまりましたか？イエスのうちにとどまる鍵というのは、イエスの戒め、教えに、従順でいることです。イエスの言葉というのはとってもシンプルで、直に私たちに語ってくれます。ここでは、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのですと、イエスは言っています。複雑化しなくて大丈夫です。私たちが単純にイエスに従っていれば、私たちはイエスの愛にとどまることに なります。イエスは父なる神と愛の関係の中に生き、私たちのために従順を、模範となってくれた。自分の命までも捨てて父に従った。イエスが祈ったのは、私の御心ではなくあなたの御心がなされますようにとイエスは祈りました。イエスは何回も強調した、来たことが、自分は父の御心を行うために来て、自分の御心を行うためじゃないよというふうに教えてきました。イエスは神の、父なる神の御心をやることに全集中を当てていました。ヨハネの4章の34節で、イエスは彼らに言われた、私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることですというふうに教えています。イエスが従ったように、イエスはそれを通して父の命を受け続けました。それと同じように、私たちがイエスの戒めを守ると、私たちはイエスの愛と命を私たちのうちに住まわる御霊を通して受けることができます。私たちは枝で木につながっていないといけない。木につながって常に木から命を得ないといけない。11節、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。黙想の質問、この世の人はどのようにして喜びを見つけ出そうとしていますか？イエスによると、喜びで満ち溢れるための鍵とは何ですか？本当の喜びというのは神から来るものです。私たちが本当の喜びを得るのは神に従う時です。この世の快楽を通してではありません。イエスに従って、いや最悪だったという人はほとんどいない。大変かもしれない、従うのは。でも私たちは大変でも従ったら喜びが溢れてきます。私たちの内からの命が、喜びが、私たちがイエス様に従うときに出てきます。人がもうどんだけ喜びを探しているか不思議なぐらいです。金を使って旅をし、旅行に行き、映画を見たり、高級レストランで食事をしたり、罪の行為をしたり、これらは本当の喜びに到達できないものです。信じられないけど、真実というのは、私たちが、本当の喜びを得るためにはイエスに従わないといけません。イエスの臨在をなくしては本当の喜びというものはありません。満ち溢れた喜びというのはイエスに従うことから来ます。私たちはそれを通してイエスの臨在とイエスの愛を体験することができます。イエスに従うことはを通して私たちは本当の喜びを得ます。喜びの満ち溢れる喜びの鍵というのは、イエスに、イエスの戒めに従っていくことです。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。黙想の質問、イエスが愛したように、どのように今週他の人を愛せますか？どのように私たちの命を、私たちの友達のために投げ出すことができますか？私たちは多くの場合、聖書を複雑化してしまい、神様の御心を何やってほしいのかわからない、探しているというところにたどり着いてしまいます。でもイエスはとっても単純に、お互いに愛し合いなさい。私が愛したようにというふうに、簡単にしてくれています。これがイエスの本当、中心的な戒めです。私たちが多くのことを理解しなくても、毎日のどんな状況の中でも、 神様の御心が私たちが互いに愛し合うことだと分かっていかないといけません。イエス様のハートというのは愛です。みんな愛しています。私たちにお互いに愛し合うことを命じています。私たちは自分の行動を正当化するためにいろんな考えがあるかもしれない。でも、最終的には私たちがイエスが愛したように私は愛してますかという質問に答えないといけない。イエスはどのように愛しましたか？イエスは無条件に犠牲的に個人的に愛してくれました。無条件の愛というのはイエスがどんなことがあっても愛し続けてくれるよ。何をやっても愛すよ。犠牲的な愛というのは私たちに権利と時間と所有物を投げ出して愛を見せてくれた。個人的な愛というのは他の人に表し、他の人が分かり、他の人が私たちの愛を経験できるような愛のことです。イエスは私たちを愛してご自分の命を投げ出してくれました。すべてを私たちのために捧げ、自分の地位も、名声も、力も、権利も、命も、私たちが許されるために、イエスのうちに本当の命を体験できるように投げ出してくれました。もちろん私たちは、キリストの内在する命があって初めて他の人たちを愛することができます。私たちがイエスのハートを持って他の人を愛すとき、イエスは私たちのうちで溢れ流れ、もっともっと私たちは神の愛を体験することができます。イエスが私たちのうちに住み、私たちはそれを通して他の人を愛すことができます。多くの人は神様を体験したい。でも私たちが毎日神様を体験するのは、神の愛を私たちを通して他の人に与えることだというふうに考えない。この道というのはとっても明白にされています。私たちがキリストのうちにとどまりたいなら、キリストの愛にとどまらたいなら、私たちはイエスの戒め、命令に従順に従わないといけない。イエスの一番の戒めというのは他の人を自分が愛したように愛すこと。弟子というのは、イエスのように、どんどんイエスのように変えられていって成長している人のことです。人が私のことを見るとき、私のうちにいるキリストが見えますか？私の人生の中で大きなインパクトを残した人たちというのは、考えてみると、その人の知識やタレント、自分が持って生まれたもの、ではなかった。彼らがの命、またイエスの愛が彼らを通して私に触れてくれた。彼らはイエスのようであった。裁きの日に神様は私たちがどれだけいい説教者だったか、どれだけ私たちの街道がでかかったということで私たちを裁かない。でも、一つの質問、私聞かれると思います。イエスが愛したようにあなたは愛しましたか？ある話を聞きました。成功していたビジネスマンが霊的に成長しようとしていました。電車で通勤の毎日、都市まで通勤していました。ある日、仕事のために急いで、次の会合まで行こうとしていました。ホームから電車に乗ろうとしているとき、小さな男の子が自分の目の前を通っていました。その子はパズルを持っていました。ビジネスマンの人はその坊やに当たってしまって、パズルの箱は彼の腕から飛んでいって、ホームの上に パズルのピースが散らばったそうです。電車はもう行こうとしていた。その男の人は考えたそうです。電車に間に合い、仕事のミーティングに間に合い、乗っていくか、この子を泣いている、悲しんでいる、この子を助けるか、どちらにすればいいのか。その男の人は電車を見て、男の人を見て、これはイエスの愛を表すチャンスだというふうに考えました。男の子を見て笑顔で彼のパズルのピースを拾うのを手伝い、電車は行ってしまった。拾い終わってその男の子が彼に、すいません、あなたはイエス様ですかと聞いたそうです。そのビジネスマンの心は喜びであふれました。そう、イエスが私を通して自分の愛と命を表してくれた。イエス様が私たちのを通してイエスの愛を毎日表したい。私たちの周りの友達、家族、苦しんでいる人多いです。パズルのピースが散らばっているより大きな大変な問題を持っている人多いです。子どもの問題、結婚の問題、金銭的人間関係の問題、様々です。多くの人が落ち込んで、誰も愛してくれない、励ましてくれるって、ない、そういうような人いっぱいいます。私たちがそのような人たちのために命を投げ出して、イエスが私たちを愛したように愛しますか？一緒に祈っていきましょう。イエス様、感謝します。あなたが命を投げ出して私たちのために命を投げ出してくれたことを感謝します。あなたの愛で毎日私たち満たしてください。私たちがあなたが愛したように他の人を愛せるように力を与えてください。多くの人が私たちのを通してあなたの愛とあなたの命を見ることができるように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。